聖書をですね、一箇所開けたいと思いますけれど、ルカによる福音書の15章の1節から3節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。さて、主税人や罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして近寄ってきた。するとパリサイ人や律法学者たちがつぶやいて、この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしていると言った。そこでイエスは彼らにこの例えをお話になった。アメン。今日はこのところからですね、イエス様とその周辺の人々というテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。今回のシリーズである放蕩する神という題名を聞いてですね、少し違和感を覚える方も少なくないんじゃないかなというふうに思います。なぜなら、放蕩するという言葉を聞いてまず思い浮かべること、それはルカによる福音書の15章の中に書かれている放蕩息子の話ではないかなと思いますね。放蕩するという言葉、また放蕩息子というその例えの中にもあるように、放蕩するという言葉はあまり良いイメージがない言葉だと思います。ですから放蕩する神と聞いてもですね、あんまりパッとしない、いいイメージがないという方もおられると思うんですけれど、実際にですね、辞書で調べてみても、放蕩とはですね、自分の思うままに振る舞うことであり、やるべきことをやらず自分のやりたい放題にして家の財産などを使い尽くしていくことである。特に酒にふけったり女遊びにふけることを指すことが多いと書かれていました。これが放蕩するという言葉の意味のようであります。でも英語を見るとですね、少し違う意味合いで表現されているんです。英語で放蕩というのはですね、この言葉ですね、もちろんこの言葉の中には浪費するという意味も含まれています。でもそれだけではなくて、気前がいいとか、また惜しまずに与え尽くすというような意味がこの言葉の中に含まれているんですよね。すなわち放蕩する神というのは、気前がよくて惜しみない、そして何もかも与え尽くされる神様という、そのような言葉の意味であります。今日からですね、始まるこのシリーズを通して、私たちは惜しみない、そして与え尽くされる神様について話を聞いていきたい、また学んでいきたい、そのように願っているんですね。先ほどお読みした聖書の箇所の後にですね、有名な放蕩息子の話が出てきます。放蕩息子の中で語られるメッセージの多くはですね、弟がメインになっている話が非常に多いと思いますね。でも実際的には子供は2人いましたね。お兄さんと弟がおりました。そして放蕩息子の例えの中で語られている中心は、あくまでも神様を表す父親が中心であって、そのことをですね、しっかりと覚えておかなければならないと思います。放蕩息子の話はですね、後日追ってメッセージをしていきたいと思っているんですけれど、今日の聖書の箇所から2つのグループを見ることができます。それは最初に語られている主税人や罪人たちと呼ばれているグループがあります。このグループはある意味弟タイプの人たちですよね。彼らは聖書も律法も儀式もですね、いろんなものも知らない、また行っていない、簡単に言うならばもう自由奔放な生き方をしている人たちであります。弟息子のように堅苦しい社会生活とか倫理道徳とか、そういうものから離れて生きている人たち、それが主税人であったり罪人と呼ばれている人たちでありました。そしてもう一つのグループはパリサイ人や律法学者たちであります。彼らはお兄さんタイプの人たちであります。彼らには道徳的な学びもあるし、教養もあるし、また聖書的な教養も兼ね備えている人たちであります。 そして実際的にその教えにも従って守って熱心に礼拝を捧げて常に祈っているような人たちでありました。今日の聖書の箇所からですね、この2つのグループのイエス様への反応の仕方がいかに違うかということがリアルにこのところで語られているんですけれど、先ほどお読みした一節の中で、主税人や罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして近寄ってきたと書かれているんですけれど、この箇所のギリシャ語を見るとですね、近寄ってきたという言葉はどこに行くにしてもイエス様から離れなかったという意味ですよ。ただ単に興味本位で近寄ってイエス様の話を聞いていた人たちではなくて、罪人と呼ばれる人たち、主税人と呼ばれる人たちはイエス様がどこに行かれてもそこから離れようとしなかった人たちのことです。そのような人たちがこのところで語られているんですよね。ここで語られている主税人とか罪人というのは、いわゆる弟タイプの人であるんですけれど、弟タイプの人たちがいかにですね、イエス様に魅力を感じてイエス様から離れようとしなかったかということが、近寄ってきてという言葉の中に含まれているんですよね。でもお兄さんタイプであるパリサイ人とか律法学者たちはそのことを理解することができませんでした。彼らはイエス様がですね、主税人とか罪人たちと一緒にいる姿を見て、2節の中でこのように言いました。この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしていると彼らは不平を言っているんですよね。当時の風習では、一緒に食事をするということは相手を仲間として受け入れるということを意味しています。それも形式的なものではなくて、本当に腹を割った本当の交わり、本当の仲間という意味合いが一緒に食事をするという言葉の中に含まれているんですよね。そこには何のわだかまりもない、一切のものが取り払われた状態、それが共に食事をするということの意味であります。黙示録の中でただ一つ褒められなかった教会があります。7つの教会について語られているんですけれど、それぞれがいいところ悪いところと語られている中で、一つだけ褒められるところがなかった教会がありました。その教会に対してイエス様は、あなた方は熱いか冷たいかはっきりしなさいと言われましたね。でもあなた方がもし悔い改めるならば、私は扉を開けてあなた方と一緒に食事をすると言われました。この言葉の意味は、もし私たちが神様に対して褒められるようなことがなかったとしてもです、罪に汚れ汚れ歩んでいるようなものであったとしても、もし悔い改めて神のもとに立ち返るならば、神様の側は何のわだかまりもない、一切のものは取り払われてあなたを受け入れますよということの意味ですよ。人間にはそのようなことは難しいでしょう。人間はその人の過去や過ちや失敗を見て、それをいつまでも言う、あの人はああいう人、この人はこんなことをした人、この人はこんな失敗を犯した人、それはひょっとしたら一生ついて回るかもしれない。でもイエス様は悔い改める者に対して何のわだかわりもない、全くの仲間として受け入れてくださるお方であることを心から感謝したいと思います。人間だけがあの人はこんな人だったとか、あの人はこういう人だったとか、そんなことを言い続けている愚かな存在だということを知らなければならないんですよ。神様はそのようなお方ではない。悔い改める者に対してその罪をもはや思い出すこともしない、そのようなお方であることを心から感謝したいと思います。私が教会を始めるにあたってこだわったことが何点かありました。その中の一つとして、一緒にお昼ご飯を食べたいということでした。その理由がこのところにあります。一緒にお昼ご飯を食べて、それもできればですね、無料で、みんなで、お金がある人もない人も一緒にご飯を食べたいというのが私のこだわりの中の一つで、 そして今もそのようにさせていただけていることを本当に心から感謝しています。それは単に一緒にご飯を食べるというだけではなくて、本当にイエス様がされたように何のわだかまりもない本当に素晴らしいキリストの中にある交わりがそのところでなされていくようにと願ってのことであります。でもその光景を見たパリサイ人律法学者たちは理解することができませんでした。なぜならば当時罪人と交わる者は汚れると言われていたからですよ。主税人は最も嫌われている職業の一つでした。そのような人たちと話をするだけで汚れるというような人ですよね。イエス様がこのような人たちと交わっているその姿を見て、お兄さんタイプの律法学者パリサイ人たちは理解することはできませんでした。でも大事なことは、外からのものが私たちを汚すことはないということです。私たちがどのような人と交わっても、どのような人と話をしても、その人が過去にどのような過ちを犯したものであったとしても、私たちを汚しうるものは何もないということです。ただイエス様が語られたことを、私たちがもし汚れることがあるとするならば、それは外部からのものではなくて、私たちの中から出てくる思いや感情が私たち自身を汚すものだとイエス様は語られたんですよね。私たちはあの人と交わったら悪い影響を受けるとか、あの人と関わったら良いことがないとか、もちろんそういうこともあるでしょう。でも大事なことは、それよりもさらに私たち自身を汚しているもの、それは自分自身の感情だということを知らなければならないんですよ。だから箴言の中で、あなた方は自分の心を見張って守りなさいと言われたのはそのためであります。私たちが何を考え何を思うかということが行動を決定づけていくからなんですよね。私たちはイエス様のように歩んでいくものでありたい。当時最も汚れていると言われた雷病の人に対して、イエス様は私の心だ清くなれと言われましたよ。当時その皮膚病に触れる人だけではなくて、空気感染すると言われていましたからね。ですから近づくこともままならない状態の人に対して、イエス様は汚れを受けるのではなくて、その人を清めることのできるお方でした。人々は汚れるから離れていこうとしましたけれど、その人を清めることのできるお方、それがイエス様ですよ。どのような罪人であっても、病人であっても、指さされているような人であっても、イエス様は全ての人を清めることのできるお方であることを心から感謝したいと思います。イエス様にはそのような力があるんですよね。後に出てくる放蕩息子の例えはですね、実は弟にフォーカスが当たっているようであるんですけれど、それとともに、いやそれ以上にですね、お兄さんである律法学者とかパリサイ人たちに対して、そして今を生きるクリスチャンに対して語られている、そのようなメッセージであります。今までは放蕩息子の話から、自由奔放に生きて、そして放蕩に明け暮れた息子がですね、悔い改めて帰った時に、それを無条件で受け入れた父親、すなわち神様の愛というものが中心的に語られてきたし、またそのようなメッセージは決して間違いではないと思います。でもこの話は感動的な神の愛というだけのものではないんですよね。この放蕩息子という話はですね、自由奔放な罪人に対してだけではなくて、自分はこんなにやってるんですよって、信仰も熱心で、自分は霊的だし、よく祈っているし、捧げているし、奉仕も熱心だと自負している人たちに対して強烈に警告を与えている、そのようなメッセージ、それがすなわち放蕩息子の話であります。イエス様が放蕩息子の例え話の中で本当に伝えたかったこと、それは兄タイプの人たちが持っている視野の狭さ、言い換えれば 偏った考え方とか、また自分は正しいという姿勢、その心の在り方が自分だけではなくて自分の周りにいる人たちに対してもどれくらい大きなダメージを与えているかということを、傷つけているかということを伝えたかったんですよ。弟が悔い改めてお父さんの元に帰ってきたというだけの話ではなくて、お兄さんが持っていたこうあらなければならないとか、こうしなければならないとか、こうでなければダメだとか、そういう考え方が自分だけではなくて周りにいる人々に対しても大きな傷を与えている、ダメージを与えている、そのことに気づかなければならないということをイエス様は放蕩息子の例えの中で強くですね語っておられるんですよね。極端に言うならば、信仰深いという人たちの中に偏見に満ちた人たちが多いというのもまた事実ではないかなと思います。こんな言い方をするとですね、語弊があるのかもしれませんけれど、信仰が素晴らしい人はもちろんいます。信仰熱心でその信仰も素晴らしい人たちもたくさんいます。私もそういう方々がたくさん知っています。でもそれとともにですね、信仰は熱心なんだけれど、一生懸命に祈るし、聖書も読むし、奉仕も熱心にするけれど、でも非常に冷たい、いつも人を裁いている、そういうクリスチャンがいることもまた事実ではないかなと思うんですよね。非常に悲しい話ですけれど、でもこの話はですね、自分たちの中にある偏見だとか、またこうあらなければならないという固定観念を打ち砕くことに目的があるということをまずしっかりと知っていただきたい、そのように願っております。私たちの生活の中で、また教会でもこの2つのタイプの人たちがいると思います。お兄さんタイプと弟タイプの人ですよね。もしくは両方を行ったり来たりしている人も少なくないんじゃないかなと思いますよ。教会に来ている時はお兄さんタイプ、教会を離れると弟タイプ、言い換えるならば、教会に来ている時は熱心な宗教家、教会から離れると自由奔放な罪人というような生活を繰り返している人も少なくないんじゃないかなと思うんですけれど、いずれにしても今日多くの人たちがキリスト教徒は宗教だと考えています。また良い教えをする道徳だとも考えています。でももしキリスト教が宗教であるというならば、もはやキリスト教にこだわる必要はないと思いますよ。今日皆さんにはっきりとお伝えしておかなければならない、また皆さんももう知っておられると思いますけれど、キリスト教は宗教ではありません。私たちは宗教を信じているわけではないんですよ。もしキリスト教が素晴らしい教えをする、またキリスト教が素晴らしい倫理道徳を持っている、ただそれだけのものであるというならば、もっと違う宗教でも構わないと思いますよ。以前ですね、学校の行き帰りにですね、お寺がありました。そのお寺の前に書道でですね、皆さんも見られたことあるかどうか分かりませんけれど、掲示板みたいなものがありましてね、そこで毎日毎日ね、違う言葉が書かれているんですよ。私はそういう言葉とか非常に興味がありましたから、その前を通るたびですね、その言葉心に響くんですよね。もちろんお坊さんが書かれたものですよ。でもその言葉をですね、ノートに控えながら学校に通っていた、そんな記憶があります。素晴らしい教えをするところは他にもあるでしょう。素晴らしいメッセージをするところは他の宗教でもあるかもしれない。でも私たちが救われる唯一の道はイエス・キリストしかないということですよ。どんなに素晴らしい教えであっても、素晴らしい道徳であっても、それらが私たちを救うことはできないんですよ。救われる唯一の道はイエス様を信じることですよ。私たちはキリスト教を信じているんじゃない、私たちは宗教を信じているんじゃない、今も生きて働いておられるイエス・キリストというお方を信じている者たち、それがクリスチャンなんですよね。使徒行伝の4章の12節の中には、 この人による以外に救いはない、私たちを救える名はこの方以外には与えていないと聖書ははっきりと語っているのはそのためであります。私たちはもはや宗教をしている人たちではない、私たちは熱心な宗教家ではない、今も生きて働いておられるイエス様を信じている人たち、それがクリスチャンだと思うんですけれど、アメンでしょうか。大事なことは、信仰があり神を知っているという熱心な宗教家たち、またパリサイ人や律法学者たちはイエス様を毛嫌いしました。イエス様を十字架につけて殺したのは誰ですか。このパリサイ人律法学者たちですよ。自分は神様をよく知っている、聖書のことをよく学んでいる。パウロもそうでした。パリサイ人の中のパリサイ人、聖書をよく知り、ガマリエルの下で学び、そして全てのことにおいて超越したものを持っていたパウロでさえもイエス・キリストを信じるクリスチャンたちを迫害しました。自分は本当の神を知っている、分かっている、理解していると言っている人たちがイエス様を殺したんですよね。でもイエス様から決して離れようとしなかった人たちがいます。それが罪人と呼ばれる人たちでした。私はこのことに対して非常に不思議な感覚を覚えますよ。イエス様は神様です。そうじゃないですか。イエス様は神様ですよ。そして神様のことを最もよく知っているというならば、イエス様のことを最もよく知っていなければならないんですよ。でも宗教も知らない、道徳的にも長けたものは何もない、そのような人たちがイエス様に魅力を感じて従っていったんです。でも自分は神様を知っている、自分は神様のことはよく知っている、学んでいる、聖書も知っている、分かっているという人たちがイエス様から離れていきました。なぜですか。そのことを考えるときに、この罪人たちがいかに普段の生活の中で人々から蔑まれていたかということを知ることができると思いますよ。当時の習わしでは、罪人と呼ばれる人の家に生まれた子供は必然的に罪人と呼ばれました。その人がどんなに頑張って自分は違う人生を歩みたいと願っても、その当時そのことは許されなかったんですよ。泥棒の家に生まれた子供は泥棒でしか生きていくことができなかったんです。貧しい家に生まれた人は一生貧しい生活を強いられなければならなかったんです。そこには成功する道もない、そこには違う人生を歩む選択肢もない。必ずその家系に生まれたならば、家系の習わしに従って引き継いでいかなければならない、そのような時代でしたよ。ですから自分が望もうと望まなかろうと、罪人と呼ばれる人のところに生まれた子供は、その子供もまた罪人と呼ばれました。あの家系はとか、あの家はとか、そのように言われ続けながら生きてきた人たちです。まして交わったならば汚れると言われていた人たちですよ。一緒にご飯を食べることも許されない、罪人は罪人としか交わることができない。パリサイ人律法学者たちは自分の権威を振りかざして、自分の立場を自負しながら歩んで、そしてそのような人たちを蔑んでいるような社会的な状況の中にありました。でも彼らが唯一受け入れられたところ、それがイエス様ですよ。イエス様だけは彼らに指さすことをしなかった。彼らを罪人だと言わなかった。彼らに対して主税人だとか職業がどうだとかイエス様だけは言わなかった。だから彼らはイエス様のもとに行こうとしたんじゃないかなと思いますね。イエス様のところに行って初めて彼らは受け入れられるという経験をしたんですよ。初めて何の偏見もない、差別もない、 自分の名前を呼んでもらえるようなそんな関係の中で生きることができる、それが唯一イエス様の元だったんですよね。ですから彼らはイエス様の元から離れようとはしませんでした。今私たち教会は真剣に考えなければならないと思います。教会は罪人の集まりだと言いながら、本当に罪を犯した人が来た時に私たちは何の偏見もなく受け入れることができるでしょうか。私は時々考えます。教会は罪人の集まりです。いや、私たちも罪人です。そのように私たちは言いますよね。聖書にもそのように書かれています。でも本当に犯罪を犯した人が教会に来た時に何の偏見もなくその人たちを受けることができるだろうか。そう思います。私たちはみんな罪人ですよ。みんな罪人です。神様の目から見るならば罪の代償はない。みんな罪人です。罪人が罪人に指をさすことはできないんですよ。私の好きなことわざなんですけれど、猿のケツ笑いというのがありますよね。猿同士がお前のケツは赤いなって、何言ってんのお前のケツも赤いやろっていうやつですよ。どんぐりの背比べとも言うんでしょうか。目くそ鼻くそ笑うって言いますよ。お前目くそついてるな、汚いな、何言ってんのお前鼻くそついてるやんか、目くそ鼻くそ笑うってね、そんなことわざもありますよ。私たちはみんな罪人です。でもそのような人たちが変えられていく姿を夢見て期待していくものでありたいと願っています。この教会こそ、宗教とは無縁の人たちが、また差別されているような人たち、ひょっとしたら指さされているような人たちが来なければならないところ、また来たいと願うようなところでなければならないと思いますよ。教会は決して敷居の高い場所であってはならない。何かいい服を着てなければとか、何かこうあらなければとか、そうではなくて全ての人が集うことができる場所、それが教会じゃないんですか。そして教会の中にこそ罪人が集まっていかなければならないんですよ。今この世の中には本当に不道徳で自由奔放に見えて、でも実は傷だらけでギリギリのところでもがいている人たちがいっぱいいますよ。そんな人たちがあふれかえっています。私は思います。本当にそういう人たちにこそ教会が必要なんじゃないかなと思いますよ。自由に好きなことやって、悪いことして、やんちゃして、でも彼らはいつもギリギリのところを歩んでいますよ。彼らの霊と魂は叫んでいます。救いを求めて叫んでいますよ。教会がそのような人たちに手を差し伸べなければならないんじゃないかなと思います。イエス様に魅力を感じる、そんな教会でありたいなと思います。もし私たちが信仰生活に息苦しさを感じているというならば、それはイエス様と一緒に歩んでいるのではなくて、実は宗教をしているのかもしれないということを知っていただきたいと思います。宗教は人を縛りつけます。でもイエス様は私たちに自由を与えてくださるお方ですよ。教会に来ることが窮屈ですか、それとも自由になりますか。 私たちは宗教をしているんですか、それともイエス様を信じているんですか。イエス様の中には自由がありますよ。もし私たちの教会で語られるメッセージとか、またクリスチャンの生き様が当時の罪人と呼ばれる弟タイプの人たちを引きつけるものでないというならば、私たちは素直に悔い改める必要があると思いますよ。教会はたくさんの弟タイプと呼ばれる人たちが魅力を感じて引きつけられる場所、それが教会だと思います。このジーザスライフチャーチがそのような教会になるようにと心から願っています。キリストの命が満ち溢れて、また生活の中でイエス様が豊かに表される教会となるようにと心から願っているのはそのためであります。一言お祈りします。イエス様、ありがとうございます。神様、あなたの大きな恵みの上に主を心から感謝します。私たちは誰一人として誇れるような生き方をしてきたものではないかもしれませんけれど、イエス様、あなたは私たちと一緒に食事をし、何の分け隔てもなく私たちのありのままを受け入れてくださった、そのようなお方であることを心から感謝します。イエス様、どうか私たちがイエス様のように、イエス様に近くありたいと願っています。イエス様の周りにはたくさんの罪人が集まってきました。たくさんの主税人や病人や子供たちもイエス様を慕って集まってきました。主よ、どうかこの教会が、また私たちがイエス様、あなたから与えられたその使命を果たしていくことができるように、キリストの香りは放ち、キリストの光は放ち、そして多くの弟と呼ばれる人たちに対して影響を与えていくことのできるものとならせてくださいますように、心からお願いいたします。自分は神様を知っている、自分は救われている、自分は信仰を持っている、そのようにしてまだ救われていない人たちを蔑むのではなくて、主よ、どうか共に食事をし、心分かち合い、共に重荷を背負っていき歩んでいくものとならせてくださいますように、心からお願いいたします。主を感謝します。あなたの恵みの上に主を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。